はい、今回ちょっと特殊なことにチャレンジするので、石種に関する話をしたいんです。
これは面白い。
そうですよね。A 石と B 石、全員リモート受講なんですが、ちょっと違いを説明お願いいたします。
うん。まあ、A 石というのが、まあ、対面でやっているのに近い感覚でしょうかね。ビデオもオンにしていただいて、まあ、バーチャルの世界ですけど、発言をしていただいたりとか、それに対して僕がフィードバックをしたりとか、あるいはその、ここはこうなんですかというような質問というのをしていただく。まあ、質問に関しては B 席の人もいいのか。まあ、とりあえずその、私からのフィードバックをさせていただくというところが一番大きいかな。で、全体で練習をして、全体に対するフィードバックもしますけど、それぞれの方、一人一人の練習を聞いて、個別のフィードバックというのもさせていただくということになりますので、まあ、それが A 席ね。
はい、
B 席の人はビデオがオフですよね。で、私の方から実際にじゃあ練習してみてくださいとか、これはどうですかとかいうような問いかけというのはしませんので、まあ、聞いていただくのがメインですね。フィードバックの方もなしと。ただまあ、チャットとかで、質問していただくというのは、まあ、受け付けさせていただいて、皆さんに、お返しする、まあ、お答えするというかね。そんな形になりますね。
はい。ただ、ビデオやマイクはオフとはいえ、A 席の人が指名されて練習しているのを一緒に自分も、その B 席の人にもやってもらいたいわけですよね。
そうそうそうそう。人がやってるのを、聞いたり見たりしてるだけで力はつかないので、同じプロセスをご自身の環境の中で、ぜひやっていただきたいと思いますね。
はい、だから、まあ別の言い方をすれば、自分の発話を他人に聞かれはしないけれど、
うん、
練習をする時間はいっぱいありますよってことですよね。
そうですね。
はい。まあ、いっぱいっていうか、A 席も B 席も同じ分だけありますよね。
同じ分だけあります。
どっちかというと、A 席は個別に当てられ、違う人が当てられるでしょうけど、その都度 B 席の人は自分もやるわけですから、B 席の人の方が やらされてる回数は多いかもしれないですね。
まあまあ、A 席の人もね、別にミュートにして自分も一緒に練習していただいてもいいと思いますけどね。
ああ、確かにそうですね。
うん。
はい。だからまあ、自分の声を他人に聞かれないという点で B 席の人は違うと。
で、まあ、あと個別のフィードバックがないというところですかね。
はい。
うん。
で、今回、初挑戦する、このコピーングセミナーの、中では初挑戦となる、ブレイクアウトルームを自分で移動しても良いっていうシステムがあります。はい、これは一応告知ページに書いてはありますが、何のことやらイメージできない人もいると思いますので、これちょっと説明お願いします。
まあ、ブレイクアウトに入っていただいて、それぞれ A 席の人たちは練習をするわけですね。B 席の方々というのは、ビデオがオフですけど、まあ、実際そこで練習をしていただきたいんですけどね。まあ、ずっと練習していてても、自分のやってるのがどういう感じなのかというのが、よくわからんかな、というようなこともあるかもしれません。うん、そうすると、A 席の人たちが練習をして、私がそれにフィードバックをしているというところに立ち会うことによって、あ、ここ私と同じような癖だな、と。その今練習してる人と自分が同じようなちょっと癖を持ってるような気がするなという人がいれば、そういう人に対するフィードバックというのを自分でも聞いてもらって、練習方法とかもね、お話しすることになると思うので、じゃあそれを実際にやってみよう。いうようなことができるかと思います。ただこれ、メインでも同じようなことをある程度はするので、私が行く部屋行く部屋ずっとついてきてしまって、その人のアドバイスを、あるいはフィードバックをずっと聞き続けるというのは、これはあんまり意味がないと思うんですよね。
そうですね。それだと自分が練習しないことになっちゃいますね。
うん、そうそうそう。あくまでもまあ練習をするけれども、ちょっとここどうなんだろう。フィードバックどんなことしてるのか聞きに行ってみようかなというような時間も作っていいんじゃないですか。そんな感じだかね。
はい。
うん、
さっきメインっていう言葉が出てきましたけど、これはメインセッションのことですよね。
はい、そうですね。ブレイクアウトではなくて全員が同じ部屋にいる状況の時の話ですね。
はい。うん、ですので、その練習っていうのは2種類あって、メインセッションで行う練習。これは A 席の人の発言は全員に聞こえます。
そうです。
これはつまり公開 練習&公開フィードバックみたいな形です。その時 B さんは喋りはしないけれども、A 席の人に対するフィードバックを聞くことにはなるので、
うん、
まあそれはそれで勉強だろうと。
そうですね。
で、もう一種類はブレイクアウトルームに分かれるので、これはペアワークじゃなくて個室ですかね。
一応ペアワークになると思います。
ペアワーク。
はい。はい、
じゃあ仮に、10人の人が A 席にいれば、5つの、ペアができるので、5部屋できると。で、その5部屋の中で何が起きているかは、通常は外部の人は見れないんだけれども、見たい B 席の人は見に行っていいですよっていうことですよね。
そうですね。
はい、ただ、そればっかりやってると、結局自分が練習しないことになっちゃうから、うん、まあ、たまには見てもいいですよ。どうぞ、お任せしますよってことで。
そうですね。
はい。ということで、まあ、これが一体どういうことかってのは分かったと思いますが、
うん、
A 席を希望している人が今この音声聞いてる場合は、何？ということは、個別の部屋に分かれてもやっぱり見られるの？っていう風に感じるかもしれません。
そうですね。
はい。で、まあ、見られるんですけど、気にならない方法があるんですよね。
まあ、気になりにくい方法がありますね。
はい。
B 席の人というのはずっとビデオオフなんですよね。
そうですね。
Zoom の機能として、ビデオをオフにしている参加者を表示しないという機能があるので、
はい。
そういう表示モードにしておいていただけると、練習されているところに入ってきたのが分かるのは僕だけっていうことになりますね。
うん。
僕はビデオオンで入りますから、
はい、
ああ、来た来たっていうのが分かるけれども、他の人は入っては来るかもしれないけど、画面が増えないと。
そうですね。
いう形にできるかと思います。
はい。これは、操作方法はまあ簡単なので、すぐに検索すれば見つかると思いますが、本当にボタン一発で、まあ、あるコマンドをね、出して、それを選択さえすれば、ビデオオフの人の存在に全然気づかずに済むっていうやり方があるので、これを試したい人はぜひご自身で調べてみてください。ということで、この席種による違いというものをしっかり理解してください。で、今回 A 席は12名限定となっています。ですので、最大6ペアということですかね。
そうですね。
はい。で、B 席は一応30名ぐらいの規模を想定してますが、まあ何しろ、ズームによるセミナーですので、30人が例えば31人とか32人だったとしても、それは増席をすることによって対応させていただきます。教科書というか指定教材として鬼編の2を使いますが、
はい、
これパート3とパート4が含まれますよね。
はい。
はい。今回のセミナーでは、どっちを使うか、どうしましょう。
今回はね、パート3を使おうと思っています。
パート3ですね。
うん。
はい。
はい。
これ
ね、ちょっと、まあ、パート3を使うかパート4を使うかというのは、まあ、間接的な話なんですけど、前回パート4を2つ使ったんですよね。
はい。
うん。で、まあ、ちょっと自分自身の振り返りとして、しつこさが足りなかったかなという。
なるほど。
気がしています。なので、一つの会話をもうひたすらやる。
なるほど。わかりました。
かなりインテンスにやる。集中してね。
はい。
やろうかなと思っています。というのはね、やっぱり、まあ、僕の場合は中学校1年生で、まだ耳が柔軟な状態で、練習をし始めたので、割とスムーズに音を真似るということができたんですけど、日本語の音と英語の音って本当に激しく違うんですよね。
そうですね。
うん。で、日本語のその声の出し方というのに、声の出し方というかな、その発声器官の使い方、もう染みついているので、そこをそのままにした状態だと、やっぱりね、なかなか英語の音に、まあ、真似てるつもりでもあんまり似てないっていうね、ことが起こっちゃうんですよね。なので、今まで以上に、こう、細かいところをじっくりと、
はい、
練習してもらおうかなと。いう感じで思っても、そうするとやっぱり二つ三つとかね、やるとなかなか大変なので、全部が中途半端になるみたいな恐れもあったりしてね、ちょっともったいないなということなので。
はい。じゃあ、セミナーとしては全体で約6時間ありますけれども、うん、まあ、この本の中に入っているパート3のたったワンセットだけで、まあ、6時間丸々じゃないにしても、
うん、
とはいえ、4、5時間ぐらいはこれに触れてるわけですよね。
そうですね。
はい。おそらくその体験をしたことある、したことないと思うんですよ、ほとんどの人は。
うん、
いくらしつこくって言っても、そのたった1、時間で言うと30秒ですもんね。
そうですね。まあ、30秒か40秒ぐらいなもんですよね。
それに対して1日の中で4時間以上も、たった1個の素材を使ってやるっていうのは、多くの人はやったことないでしょうから、
うん、
まあ、これは一つのね、いい体験になると思います。まあ、僕は昔、大学の ESS で大統領のスピーチとか、
はい、
はい、ああいうレシテーションコンテストをやってたので、なので、一素材に対して膨大な時間を費やすっていうのは、その6時間どころか60時間ぐらい費やす価値があるっていうのは、まあ自分ではピンとくるんですけど、それでも足りないんじゃないかっていうぐらいに思ってしまうんですが、多くの人はそうじゃないでしょうから、まあ今回、そこまで言うんだったらちょっと体験してやろうっていう人にぜひ来てほしいですね。やれることはいくらでもあると。
そう。まあ一応コピーングセミナーと言いながらね、まああまりこう、まあちょっとね、今まで僕も遠慮があったと思うんですよね。あまりそんなにしつこくやっても皆さん疲れるだけで、飽きてしまうんじゃないのかなっていうのがあったので、
はい。
まあ、あまりこう、追求するということをね、遠慮してた部分があるんですけど、
はい。
まあ結局その中で、まあなんかうろ覚えになってますとか、次何を言うのかを一生懸命思い出そうとしていて、音はいい加減になってますとかね。そういうような、まあ言うてしまえば中途半端な、
うん
うん、完成度で終わるみたいな。まあやり方としてはこんな感じですよというのを体験していただくという意味では、まあ、セミナーの目的というのはある程度達成しているのかもしれないんだけれども、仕上がったものがどこまでこうね、すぐ使える状態になってインプットされてるんだろうっていうふうに考えると、うん、ちょっとまあ、もう少し違うアプローチもして、とことんやるという方法をやってみてもいいのかなと思って、今回はそういうふうにしようと思ってます。
わかりました、うん。実はですね、今回告知文を書くにあたって、過去のアンケートをもう一回読み直してみたんです。うん、すると、こういう意見がありましたよ。素材二つだと、飽きが来るので、三つやってほしかったと。で、僕、
逆に言ってますね。
そう。その逆を行きます。素材は減らして、よりしつこく、手加減なしでやるってことで、まあそれにね、乗っかってくれる人はぜひご参加くださいってことなんですが、今思い出したんですけど、その参加者自身がビフォーアフターを比べられるように、録音をしてもらうってことをちょっと今回、推奨してるんですけどね。機材についてっていうところに、まあいろいろ詳しくは書いてありますけど、まあ大事なので一応確認を兼ねて喋りたいと思います。
はいはい。
はい、まずこの指定教材に付属というか、まあダウンロードなりアプリなどで音声を拾ってくるので、セミナーを運営する上で、主催者側、つまり講師が流す音、これはありますが、各自で練習してもらうときに音を聞きたくなることが必ずあるわけですよね。
聞きたくなる、ならなくても聞いていただかないといけない、
ね。そうですよね。だから絶対に必須のこととして、
うん、
自分自身でも音を再生して聞けるようにしてほしいと。
そうですね。
これがまず一つです。
はい。
で、その聞くための機材は別に何でもいいんですが、例えばの例として、スマートフォンで、ブーコというアプリを使って、聞けるようにしてくださいと。または、これはアルクの、ダウンロードセンターかな。MP3 のファイルをダウンロードする形でも構わないので、
うん、
その場合はパソコンだったり IC レコーダーなどを使って自分でとにかく聞けるようにしてください。うん、これはもう絶対的な必須のこととして、ぜひご確認ください。
はい、再生する分にはね、パソコンにダウンロードしてそれを再生していただいても別に Zoom には直接音は流れないので、十分だと思いますね。はい、ただその録音して自分が聞いてみるというようなことをするためには、パソコンだけではちょっと使いにくいかな？どうなんだろうな。
そうですよね。
まあ、なんか別のものがあった方がやりやすいですかね。
はい。
うん、
自分の声を録音するっていうのは、これ何回ぐらいありそうですか？
まあまあ、とりあえず一番最初にしますよね。
はい。
で最後の方にもすると。まあ途中でも、タイミングを見てお願いするかなとは思うんですが、特に何回しようというのはきっちり決め切っているわけではありません。
なるほど。
今のところ。ただまあ、 僕がお願いをするだけではなくて、特にそのブレイクアウトとかね、指名されていない人が自分で練習をする。それを自分で撮っておいて、すぐ再生してどのぐらい似てるのかなというのを聞き比べてみるとかいうようなことをどんどんやっていただいたらいいかと思いますね。
わかりました。ですので、この自分の声を録音するための機材というのもぜひ、まあ、これは必須とまではいかないけれども、ぜひ推奨、ね、やっていただきたいっていうこととして、
で、
この二つの目的を兼ねるものとして、スマートフォンが一台あれば足ります。
そうですね。
ですよね。で、もちろんスマホ一台でもいいし、IC レコーダープラススマホでもいいし、タブレットプラススマホでもいいし、まあ、とりあえずその二つの目的を達成できるようにご用意くださいと。このビフォーアフターっていうのは、どうでしょうね。6時間ぐらい真剣に練習すれば、まあ、6時間の中の4、5時間ですかね。真剣に練習すれば、もう1日で結果出るもんですか？
最初の1、2もよるかもしれませんけどね。
ああ、そうですね。
うん。真剣にやっていただくと、特にその今お話をしたように、自分の出している音を録音して、頻繁にモニターをすると、やっぱりどこがどうずれてるかというのがね、見えてくるので、そこを調整していくと、すごく、違いが出てくると思います。
うん。